2日通ったからのメッセージがございますので、まずそれをお伝えさせていただきましょう。ご祭司から依頼を受けて、皆様とゆかりのあるひろこさんですね、お勉強のお手伝いにつかせていただくつもりでございましたが、どうしてもそれがかなわないということでございます。足からずとのことで、しかし彼女の母方と縁の愛をありになる笹森のおばあちゃんが、彼女のことは引き受けたとおっしゃったそうなのです。そういうメッセージでございますので、とりあえずお伝えしておきます。彼は守護霊として大変忙しいようです。笹森のおばあさまというのに何か心当たりはおありですか？そのような名前は聞かれたことがございませんか？お返事がないですね。
お母さんの実家が笹森なんです。
お母さんの実家、はい、
だから旧姓、お母さんの旧姓が笹森なんです。
はい、それでは安心できますね。ご先祖様直々にお気になってくださってるのですね。私はその笹森のおばあ様は存じ上げません。確か通ったがあたふたと来て、伝言だけを残してまたあたふたと去っていったものですから、とりあえず立地なので、確か通ったは皆様との約束を破りたくないので、自分はつけないからということで、あしからということですが、それではおばあさまでしたら安心ですね。
僕も実際には知らないんですけど、ただ
そういう方でございますか。おお、わかりました。それではここで一日も早く光の国へ帰られることを一切と皆様と共に祈って差し上げましょう。ありがとうございます。今日は先日皆様がお話しされてお決めになった瞑想 スイーツではなかったですか、何についてお話しすることになっておりましたか、ところ
皆さんが波動を上げるためにどのような努力を切り替えているか。
これは聞きたいですね、ぜひとも。バカにして笑ったのではなくてですね、それはいろいろな答えが楽しみなんですよ。それではどなたかが進行係を務めてくださるのでしょうか。
ではそのテーマの提唱者の母原にお願いしましょうか。はい、
まあ、あまり堅苦しく進行という感じなしに、なるべく今回は気軽に正直に皆さんが毎日行っていることをみんなでシェアをすると、アナハーセがいつも難しいこと言いますので、今回はなるべく日常生活にこう、なんていうんですか、実際行っているようなことを簡単にシェアしたいと思うんですが、その前に皆さんもすでにご存知ですけれども、おかげさまで私、非常に東の方が軽くなりまして、
それについてはまたお話ししましょうかね。はい、
じゃあまず私から話させていただきますが、私の場合そんなに大したことはやっておりません。前に皆さんから言われて、とにかく瞑想は毎日やるべきだということは日々実行しております。日によって短い日もありますけれども、必ず瞑想をして、その瞑想の中には当然仲間の皆さんに対するお祈りと同時に、自分が今日一日果たして正しく過ごしたかどうか判定、世界中に言われても世界平和並びに地球へ出すという、この瞑想がまず波動を上げる一つの基本じゃないかということで、それを毎日実行しています。誰か別に順番でないけど、それぞれ皆さんやっておられると思うんで、今日は必ず発言してください。誰かいませんか。
私はなるべく人に会うときには笑顔とか優しい言葉とか、ちょっとのことでもありがとうとか言うようにしてます。それが波動が上がるかどうかっていうんじゃなくて、人の気持ちを優しくしてあげたいっていうんじゃなくて、気持ちを優しくして見たいいい気持ちでやってるんです。それぐらいですね。それと瞑想です。
私はシャマナのテープをかけていつも
瞑想の形で瞑想していますけれど、時には全然効果なしみたいな感じで、それで時には、ちょっと反省をすることはない、一生懸命に反省して、手術のインストラクションで移してやってます。毎日はやってますけれど、いい時も悪い時もあるし、10分、20分の時もあるし、3時間の時もあるし、その日、その日、決まっていません。まだまだ、まだまだ尊い、あれです。なかなか、思うようにしません。だけれど、やるだけはやってます。
毎日、仕事で、若い人に手伝って、メントリングしたいんですけれども、なかなか難しいです。若い人に育ちたいから、それ、暮らしてます。皆様に、いろんな人が仕事からしてますから、それでも合う仕事と合わない仕事に、ちゃんとの人が、一番マッチすることをしたいです。
今の気持ちいい自分、私マッチするっていうのはどういうことですか？
仕事だけでないです。もしこの人は仕事だけ欲しいのだったらちょっと続けないと思います。だからちょっとこの人仕事本当に向いてるか、この仕事でハッピーになるかどうか、それも必要と思います。
私の仕事みたい。
時々いろんな人がいますけれども、ちゃんと優秀な人もいますけれども、今日の人はちょっと威張ってた。だから私もちょっと、この人はちょっとこの仕事と合わないと思いましたから、もしハイしてもあの人は多分続けないと思います。本当に仕事、この仕事と合う人と、本当に来たい人ちゃんと合わないと、今思うと思う。
じゃあ次は私。私もやっぱり瞑想が大事だと思いますね。であとは中川大選手のいつもおっしゃってた親切、明瞭、感謝、謙虚ということを毎日繰り返して意識を作って、でその実際にそういうふうに行動にしようとは思うんですけども、その意識がまず高まらないと行動に表すときに意識的にやると非常に自然というかね、ヒポクラテになってしまうんです。だから やっぱりその意識をまず、もう無意識にそういうふうにするように意識をまず高めるというふうに、毎日少しずつ、ちょっと積み重ねをしていると思います。で、あと、いろんなソースの本を読んだりだとか、今ね、コンピューターでインターネットでいろんなものが出ますから、そういうものだとか、でこういうお導きだとか、いろんなその人からの話だとか、そういう情報をとりあえず、いろんな参考にさせてもらって、で自分なりにそういうベストな選択ができるようにしようと心がけます。
私はまず母が波動を上げるために皆さんはどのような努力をされているかと言われたときに旗と考えました。随分昔の頃、お姫さんが出てきてくださって、皆さん波動を上げてください、そうでないともう出てきませんよとおっしゃった頃、波動を上げなくちゃいけない、そのためには何をしたらいいんだろう、自分の波動を上げるために何かをしていたようにその頃思います。そして今まで来ていましたが、最近それはおかしいのではないかと思いました。何かをやってて、例えば世の中の人のため、波動が自分の波動を上げるためにやるのではなく、人のため、世のため、自分のことを考えないで、自分のことを忘れてやっていたら、努力せずとも波動が上がっていくのではないか、そう最近思っています。そしてそれでは毎日何をしているか、皆さんがおっしゃっているように瞑想、それからアナハルセがおっしゃったようにいつも朗らかで皆さんに優しくする、私もそれをこの2年近く、私の場合はまずトイレでそれをやります。10回繰り返してみます。それから、波動を下げないように、それでは波動を下げないように何をしたらいいか、ということをまず、それも考えたんですが、私の場合は、スポーツ番組を見ない。
見てるではないです
。確かにおっしゃるとおりで見てみます。見て、それが大変難しいです。ライオンの人にどうしたらいい
か。
見てればいい。見てれば見てればレギュラー。ラジオが
絶対に見るなとは言いません。見方が、はい、変わりましたよね、はい、ところ
そうです。はい、ヨネさんちょっとそうだろ
う、それでもね、
はい、
変わったと言ってもあなたの中の闘争心が光となって赤くムラムラと立ち上がるのが時はあるのですよ。スポーツというものはどうしてもそうさせるものがあるのです。だから人は興奮させられるがゆえにそういうものを見たく思うのですよ。ただ皆様には見えないでしょうが、スポーツ観戦の聴衆の上にある光を見たらもう見たくないと思うのですよ。しかし誰も皆様の言葉で言うなら、何というんですか、リラックスするものが必要ですよね。 一度にとは申しませんが、徐々に徐々に興味が消え失せないうちは、時にはご覧になればよろしい。しかし主戦にあなたの中の根性の使命の一つである、穏やかに優しく温かく、根性は生きること、それの妨げになるのでそう申しただけで、もう興味が自然になくなる時が参ります。徐々に徐々にね、
で、また続きですが、波動されないためにスポーツ番組をなるべく見ないようにしているが、まあ、できないという、せめてのまだ何かできるのではないかと思いまして、さっき麻生に言っていましたが、なるべく笑顔を見せると、しかめっ面な顔をしないと。それから私は仕事していますが、仕事の時いろいろあって選択に迷うと、どれをまず先にやるべきかとこう考えなければいけないと、なるべく人のために人の役に立つようなことを選んで、それを基準としてやりたいと思っています。私はそうですね、毎日朗らかに明るくしようと努めてるんですけど、ちょっと難しいことが多いです。今は母のアルツハイマーを一生懸命に治そうとして、毎日ポンポンと横腹などを叩いてますが、それが役に立っているのかどうか分かりませんけど、それは続けていきたいと思います。母のためには何かしてあげたいんですが、私がやっていることはいいものかどうなのか、彼女のためになっているのか、すごく迷うことがあります。無理やり私は彼女の左に回し、筋肉が腰などから筋肉がなくなっていくのが怖くって、一生懸命に自分ではやってるんですが、彼女がそれに応えてくれなくってすごく暗くなることがあります。でもそのまま続けていけばいいのか、時々彼女が怒ってきて嫌になることがあるんです。そういう時にはすごく辛いんですけど、でもゆりなさん、私はどうすればいいんでしょうか。そのまま続けていくべきなのか、そういうところ、そういうのは誠実ではないんでしょうか。彼女のためを思ってるんですけど、それはお答えを私があなたに差し上げては何でもなりませんですよ。大変なご苦労を自ら買って出られてお世話をされていらっしゃる、ご恩多いことはお察しいたします。私も見かねた場合はお助けいたしますが、一日一瞬一瞬どうすればいいのだろうか、これでいいのだろうかという迷いですね。その迷いを
克服と言えば大げさですが、その時に今あなたがお持ちの知識、真理を学ばれた知識を総動員させて、これでいいんだとあなたが決められたことはよろしいのです。父様があれはよく言いたか、こうなったから悪かったなどということはあまり気になさらなくてもよろしい。今ご自身でこれでいいんだと決めてなさったことは正しいことなのだと思われてよろしいでしょう。私がお答えする必要もないと思うのです。本当に本当にお助けが必要な時はあなた様の守護霊様がお道付きをなさいます。それでそれが届かぬ場合は私に依頼されてまいります。瞑想されていますとね、守護霊様とも連絡がよく取れるようになって、そういうことを守護霊様に伺われるとお答えが来るのですよ。でも瞑想なさらない方は守護霊様とか私のお母様とか私に頼みに来られるのですよ。先ほどの2日通ったの伝言ですが、皆様それぞれにお約束が守れないと言って回ったそうですよ。貴様らをはじめ皆さんそれを聞くことはできませんでしたね。だから私が最初にお伝えしたわけですが、徐々に徐々にそういうふうに守護霊様からお導きがいただけますよ。本当にお困りの時、守護霊様の力が及ばぬ時は私などにも助けを求めてこられます。その時はまたお手伝いさせていただきましょう。次の方、お休みでございますか。
僕の場合は、まだはっきり言ってこう瞑想家に来させていただいて、日が浅いのとちょっとわからないところも多いんですけど、今は毎日を皆様方に今回のことをいろいろな面倒を見ていただいたことなんかに感謝しながら毎日は今生きているっていうところなんです
。お子たちはお元気で、
はい、
結構でございます。
これからもこうやって瞑想会にできるだけ参加させていただいて、月に近い何かを見つけたいという気持ちはたくさんあります。
この前の宿題、いかに波動を上げるように知識を良くしているか皆さんに話したけど、 一応ずっと、それで、ね、皆さん、それぞれ、自分の体験談を、ここでシェアしてますので、いかに波動を上げるか、どういう乗り込みにしているかを示これといって努力をしておりません。まあ慣れがままに、まあ、自然のうちにその日その日を精一杯という、まあ、基本的には自分が人間として何をすべきかということを、まあ、常に、頭の中に入れております。まあ、人間が一番基本的に人間がすなわち自分自身がどういうふうにしていけば波動が高くなるというふうに努力というよりもいつもリマインドしてるんですけども、なかなかこれが客観的に見て自分が上がっているかどうかは分かりません。ただ人の道に曲がったことだけはしてないつもりです。もちろん困った人があれば手を差し伸べたいと思いますし、まあ、差し伸べているわけでもないです。そして、子供たち、特に子供たちに対してそういう努力、そして少しでも真理の道を広めるようには努力しております。以上です。
テスト、そこは冷えて、
あ、大丈夫です。調理
良くないと思います、
ね。いや、となりますんで。はい。そして今飲みます。
ここに来ればよろしい。
いや、腰が悪いもので、硬いところがいいんです。
そうです。
はい、どうもありがとうございます。
私は噛みつきませんよ。
大丈夫です。それなの方が気持ちがいいんです。
なるほど、皆様それぞれに、うん、瞑想は皆様やっておられるようですが、そうですね、何度も申しますが、それで瞑想から始まります。瞑想を続けておられるうちに、守護霊様、背後霊団の 先生方、高次元の先生方と、いろいろな方からお導きがいただけるようになりますとね、あらゆる点で、おのずと、それこそ特別な努力をなさらずとも、ご自身が変わっていくのですよ。そしてそれは、ご自身が気づかれるというより、周りの方が気づかれる。そういうものなのですね。三次元の、三次元世界では、ほとんどの方が、その皆様のオーラを見ることができないので、いろいろなことがで、雰囲気が変わっただとか、何か変わったとか、そういう表現をされますが、その一つ一つが、そう、それぞれのご精進の賜物であったりするわけですね。悪く変わっては仕方がないんですけれどね、今子供たちという言葉がありましたね。直下がしますが、皆様方にとって子供たち、ご自身のお子様、お子たち、そしてまたそうではない一般のお子たち、それぞれお子たち、子供さんに対しての皆様の責任って何だと思われますか？お子さんのいない方もいらっしゃいますが、それでもやはり子供たちに対する皆様それぞれの大人の責任というのは何だと思いますか？これも答えは一つではないと思うのですよ。どなたかお答えございますか？そういったいかがですか？先ほど子供たち
の先ほど言いましたように、やはり、いい方も悪い方も、まあ、何が尺度になるか分かりませんけども、やはり人間として、やはり子供たちは方向性が分からないと思いますので、それをある程度その、まあ、レールですかね、その人間として基本的なことをやはり難しいこと言ってもわからないので、基本的なことを、やはり人に迷惑をかけないこと、そしてやっぱり共存共生がやっぱり基本的になると思いますので、そういう基本的なことをですね、面白おかしく、我なりに、まあ、少しずつでも話しておるわけです。
それは今通ったのお子たちはかなり成長しておられる
の、はい、私の子供じゃなくて一般的にですか、ね、
あ 幼少、はい、幼少、
やはりあの
大人でのことですか？
あのやっぱり仕事場それぞれ行く先々、やはり、少しのものを話しする機会がある子供たち、それでやはり近くの近所の子どもでも、やはり平気でゴミを捨てたり、そういうことをするときには、子どもたちに面白おかしくですね、あまりやっぱり怒鳴りつけてもいけませんので、そういう具合に日々行われておりますけども
。お子たちに正しい導きをするということは本当に大切でございます。しかし今それが行われていないのが悲しいですよね。このお子たちの話が出ましたので、 これでこのお話でお導きを終えるとしましょうか。親として自分のお子たちの幸せを考えない人はほぼいないでしょうね。あと責めているのですか？疲れてますね。これは大切な話ですから、後世にはお子たちがいらっしゃるでしょう、はい、お子たちのいらっしゃる方は特にいらっしゃらなくても、ご自分のお子たちだけでなく人様のお子たちも皆同じなのですから、聞いておいてください。お子たちの幸せを考えない親はない。皆さん考えていらっしゃる。自分の子供たちが幸せになるよう。しかし私どもの世界から見てますと、子供お子たちが幸せになるようなそういうなんと申しましょうか、まるっきり間違ったやり方をなさっている。ある意味で知らず知らずのうちにお子たちを不幸に不幸になさっていることに気がついていらっしゃらない。それをいくつかお教えしましょう。大切にする思いやりを持って接する、これは何も悪いことではありません。お子たちだけにでなく、どなたと接する時も優しく思いやりを持って。しかしそれは特にご自身のお子たちの場合、甘やかすことではないのです。お子たちを甘やかすということは不幸になるお手伝いをしていると肝に銘じてください。お子たちが幸せになるというのは親の力を借りずにご自分で大切なことが決められ判断でき、そしてご自分のことのみならず人様のために役に立つ、世のために役に立つような人間になる手助けをするのが親の務めですよね。親御さんが子供たちに手を貸せば貸すほど、お子たちは学びの機会をなくするわけです。ダメな大人になってほしければどんどん手助けしてあげなさい。昔からかわいい子には旅をさせろと言いましたね。愛情を持って突き放すこと、それがとっても大切なことなのですよ。親ができるだけ手を差し伸べ 援助を与えて、なんとか人並みにやっていけるのでは、到底親を超える存在にはなれないのです。自分より以下の人間であっていいのなら、どんどん助けてあげなさい。そうでなければ、幸せになってほしいのなら、愛を持って突き放すことです。それと、人並みに教育はしてきた。人並みに育て上げてきた。自分は自分なりに子供のためにやってきたと思っておられるかもしれませんが、知らぬうちにどれだけ子供を不幸にしてきたか、しているかということですね。過ぎてしまったことは仕方がありませんので、心の中でそっと詫びられればいいかと思いますが、ご夫婦仲が悪かったり、喧嘩したり、言い争ったり、こういうことを子供に体験させた方は、それは教育以前の問題なのです。言い争い、どれだけ波動の低いものか分かりますね。そのような波動で影響の受けやすい子供に、そのような波動を日夜与え続けていたということは、もう言うに及ばずお分かりですね。立派な教育をすることが大事なわけではないのです。家内に、家庭内に柔和な雰囲気を作り、朗らかな、微笑みのある、柔らかい言葉が飛び交う、そのような中でお子たちを育てられなかった。むきみはどうぞお子たちにお詫びされる方がいいと思いますよ。世間から見れば、いわゆる人並みに成長し、立派なお子たちに育たれましたね。そう言われるように育て上げて、それなりに満足をさせるかもしれませんが、そのお子たちがまた親になる時が参りますね。その時に皆様方の接してこられた、お子たちに接してこられた過去、そして今どのように接しておられるかというのが出てくるのですよ。とても大事なことです。さっき東田が言ったように、人としての道、基本を幼い時から教える、それはとても大事なことです。教育しつけということではなく、私は今
親御さんとしてお子たちの幸せを願うならば、決して決してなさってはいけないこと、お子たちを不幸にしたくないなら、過分に甘やかせてはいけないこと。あとせ、お腹がちょっと弱っているから、食べ物が消化できてないからと言って、消化剤、お薬をどんどん与えますね。そして助けてあげるとどうなると思いますか？どなたか十字を切ってあげてください。食べ物を食べて、いえ、話としてなのです。お腹が弱ってて食べ物を消化できないから、助けてあげなきゃいけないからと言って、消化剤を与えますと食べ物は消化されますね。そして楽になります。それを続けてやってますとどうなるか。そのうちにお腹は何にも自分で消化できなくなります。肉体だけではないのです。親が先々手助けの手を差し伸べると、自分からは何もできなくなるのです。お子たちの幸せを考えるなら、過分な甘やかしは不幸にするだけだと。これは私よ夢が申しているのではございません。お願いされてメッセージをお伝えしているわけでございます。そして父さん、
はい、
先ほどの父さんからお子たちの子供たちの話が出ました、
はい、
あなたはいつもそのように子供たちのことを考えていらっしゃる。子煩悩な目は子煩悩な方なのですよ。父さん自身のお子たちも随分成長されていますよね。せっかくそこまで立派に成長されて、あとは親御さんとしてそのお子たちが幸せになるように、願わないはずはないですよね。それにはとうとう、まずは気持ちを穏やかに、自我を通さず、人様との意見を
食い違いがあったときは、あえてどうしてもご自身の考えを認めさせようと言い争いなどはしないようにしてください。あなた自身のためにもなりませんし、お子たちの幸せに響きますから。あなただけに来るのなら、それは自業自得と言ってほっとけもしますが、それはないのですよ。お子たちの幸せのためにも、庭で優しくあるように努めてください。簡単ではないのですが、そのようにお努めください。心の奥に温かい優しいものを持ちながら、まあ、それは微笑みを通ったところ、何かのはずみに闘争心が頭をもたげるのですが、根性では、さっき心にも申しましたね、庭に優しくあるように努めてくださいね。本当に語気を荒げて怒りをね吐き出しますと、皆様の目には見えませんが、その吐き出された気を集めまして、そこからの成分を抽出しますと、小さな動物の一匹や二匹は殺せるほどの毒が出ますのよ。そういうものですから、特にお子たちの前では、当然さっきトータがおっしゃったようにしつけとして言い聞かせることがよろしいのですよ。怒りに任せてお子たちを叱るとか憤るとか、そういうことがないように、ね、よろしゅうございますか。それでは他に何か質問は、はい、
先ほど、まあ、これは子供に対すること以外なんですけども、過ちを犯した場合謝りなさいと弁護士さんがおっしゃいました。これは実際に口から言葉を出して謝るべきなんですか、それともそうじゃなくて双面で本当に悪かったとその人に対して謝る、同じ効果があるわけですか。
時と場合によります。本来ならば、お詫びをせねばならぬ方はいらっしゃるなら、その方に向かってお詫びをすべきなのです。しかし状況によりまして、内容と状況によりまして、今さらそのようなことをしても、相手の方が、何のことかわからないとか、もう忘れてしまっているとか、かえって変な具合になるような時は、その必要はないかと思います。しかし、それでもあえて、私は言葉に出しておっしゃればいいと思うのは、もしそれを相手の方が忘れず目に持っておられたとしたら、 それを聞くことによって相手の方もほっとされるでしょうし、そしてそれを根に持ってあなたに恨みを向けられていたとしたら、それが解き放たれるでしょう。それを考えますと、直におっしゃるのが良いかと思います。他に質問はございますか？ございませんか？それでは皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。